帝国前ではございますが、皆さんお揃いですので、ただいまから建設水道常任会を開会いたします。この際、諸藩の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸藩の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは報告事項に入ります。雨水出水浸水想定区域図の公表について説明をお願いします。総務課長。
はい、高崎市雨水出水浸水想定区域図の公表についてご報告いたします。下水道事業より水防法に基づく高崎市雨水出水浸水想定区域図の指定及び公表についてご報告いたします。近年激甚頻発化する想定を超える豪雨に対応するため、雨水幹線等の下水道整備計画区域においても、施設の処理能力を超える大雨による浸水リスクをあらかじめ把握しておく必要がございます。本工事の指定及び公表は、防災意識の向上及び迅速な避難行動につなげていただくことを目的としております。概要につきましては、下水道区域内において1000年に1回程度の確率で発生する大雨、1時間に153ミリを想定したシミュレーションを実施いたしました。この結果に基づき、浸水が想定される区域及び水深等を視覚的に分かりやすく図面へ表示いたしました。今後の対応でございますが、水防法の規定に基づき、下水道の排水能力を超える想定最大規模の降雨が発生した場合に、浸水が想定される区域を雨水取水浸水想定区域として本市ホームページ等にて公表いたします。以上でございます。
説明は終わりました。本件に対してご質疑等がありましたらお願いします。中島委員。
はい、はい、すいません。ちょっとお伺いしますけれども、想定外の雨量による浸水リスクを把握するためのものということで、今概要についても説明をいただきましたが、もう一度その内容とですね、その今の状況について教えていただきたいと思います。
総務課長。
はい、お答えいたします。雨水対策事業では、5年に1回程度で発生する豪雨、1時間に62ミリに対応するよう整備を進めております。153ミリでシミュレーションを行えば、浸水する可能性のある箇所がございます。河川に近い地域においては、おおむね既存の洪水ハザードマップと重複しております。以上でございます。
中島委員。
はい、わかりました。整備が進んでも、やはり想定外の想定以上のですね、雨が降れば、浸水をするんだろうということなんだと思います。今後この浸水想定図をですも元にして対策をしていくものと思うんですけれども、今現在行っている雨水対策、雨水幹線の整備状況はどうなっているのか教えてください。
総務課長。
お答えいたします。下水道事業として、現在新町地域、倉賀野町、下野城町において雨水幹線の整備を進めております。浸水リスクがある地域の対策につながる事業でありますので、引き続き関係部局と連携して整備を進めていきたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、雨水幹線、今新町、倉賀の下野城の整備が進められているということなんですけれども、ちょっと細かい話になってしまうんですが、その他にも雨水で浸水する場所があるというふうに思います。私の住んでいる下小鳥地区でもですね、何年か前に床下浸水がありましたし、いつも水のたまるところの苦情もいただいている状況です。こういったところの今後の整備をどのようにお考えかお伺いしたいと思います。
総務課長。
お答えいたします。雨水幹線整備は多額な事業費を要することから、浸水実績及びこの度策定した浸水想定区域図に基づき、効果的かつ効率的な優先順位を設定した上で、計画的な整備に努めてまいります。以上でございます。
中島委員。
はい、計画的に今後進めていくということなんですけれども、先ほど下小鳥のお話をさせていただきましたけれども、他の地域でも本当にたくさんある話だというふうに思います。予算のかかる話ですけど、 速やかに粛々とその雨水対策の方を進めていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です、
はい、他にありませんか。三島委員。
はい、まあ、この雨水出水浸水想定区域図、以前から内水ハザードマップの整備をずっとお願いをしていた経緯がございまして、これはいわゆる内水ハザードマップなのかなと認識をしております。で、大変なご苦労がある中で水防法に基づくとはいえ、皆様方のおかげでやっとこういうものができたことについて感謝を申し上げたいと思います。それでですね、ちょっと細かい話なんですが、この右側の、説明文の丸2番ですね、そこに指定時点における高崎市の下水道整備状況を勘案してという、そしてシミュレーションしたというふうに記述があるんですが、この指定、時点、指定年月日っていうのがこの中にどこにもちょっと記載がないもんですから、これは指定年月日というのはいつというふうに考えればよろしいのか、その点まずお答えください。
総務課長。
お答えいたします。今回のですね、今回の本委員会でご報告の上、関係機関に通知いたしまして、その後ですね、本区域を指定するということに、予定しております。以上でございます。
島委員。
いつ頃に なるわけですか。
総務課長。
関係機関に通知して、早ければ9月中には指定および通知公表したいと思っております。以上でございます。
はい、三島委員。
はい、了解しました。ということはもうあくまでも今回のこのこれは現時点での整備状況を勘案してのシミュレーションという解釈だと思います。でちょっとわからないのでお聞きしたいのが、今回示されたこの浸水想定図以外の地域、いわゆるこれを見ると東南部、新町も含めて東南部中心市街地、またちょっと北側の方ということで、ここ以外のところはこの内水氾濫がないっていうふうに解釈をしてよろしいんでしょうか。
総務課長。
はい、お答えいたします。本区域図は下水道雨水計画区域を対象にしたものでございます。区域外についてはシミュレーションの対象外でございます。以上でございます。
三島委員。
あ、そっか。いや、下水道整備計画の区域だけということですから、それ以外のところでも起こることは可能性はあると、それについては現在調査していないという、そういう解釈ですか。
総務課長。
はい、この浸水取水想定区域図はですね、下水道雨水管線を入れたところをわざと溢れさせてですね、シミュレーションを行っております。ですので区域内で雨水管線が入っていないところについては対象外ということになります。対象外については既存の洪水ハザードマップやですね、浸水実績図等を参考していただければと思います。以上でございます。
三島委員。
はい、理解いたしました。それでですね、私が住む地域もそうなんですが、この内水氾濫が実はご承知のように8年前、令和8年10月の台風19号でも起こりまして、吉井の中島地区も大変な被害に遭ったんですけれども、で市民の皆様方にこの図をパッと見ただけでとっても分かりにくいというか、洪水ハザードマップがね、確か区域ごとに分かれて配布されていて、もう少しこうなんていうか詳細がよく分かるような形になってるんですが、これをポンと見せられて、じゃあ自分の地域はどうなのかなって探すだけでも良いじゃないというか、そういった意味ではもう少し分かりやすいね、この内水ハザードマップを作るべきなんじゃないかなと。またこれを見ると電波塔の部分にも当然水が入るのでブルーになってたりで、ここは電波塔って本来は遊水地というか水を飲み込む役目をしてくださった地域で、ある意味では内水氾濫なんだけれども電波塔がちゃんと受け止めてくれるから住宅にはあんまり被害がいきませんよみたいな、そういうイメージを持っているんですが、そういったことも含めてこの注意書き説明文も含めてですね、もう少し市民の皆様方が分かりやすいなものを作っていただいて、できればこの想定区域地域にはただホームページに掲載するだけではなく、広報高崎で告知するだけではなく、この 浸水想定区域の地域の皆様方には、括弧配布のような形でお渡しするのが本当に一番分かりやすい。その時には当然洪水ハザードマップとの違いもちゃんと説明しあの渡さないとまた誤解を生みますので、ただこの内水氾濫って本当に大事なことです。今都会ではもうさまざまな内水氾濫が起こっていて、あの大変な被害がある中で、非常にあの市民の皆様のいわゆる注意喚起、あの災害に対する備えという意味では必要なマップだなというふうに思っておりますので、その辺の対応について今後どうしていくべきなのか、どうしようとしているのかお答えいただければありがたいと思います。
総務課長。
はい、お答えいたします。あの説明不足で大変申し訳ございません。本浸水想定区域図を指定した後ですね、これを活用して、関係機関と連携してですね、内水ハザードマップの作成を進めていく予定でございます。地域ごとの明示や避難所の掲載、分かりやすい説明文の記載など市民の皆様にとって見やすく理解しやすい作成に努めてまいりたいと思います。以上でございます。
三島委員。
まあ、これはあの浸水想定区域の大元の図ということで、これからいわゆる市民の皆様方に分かりやすい内水ハザードマップをしっかり作って括弧配布をしてくださるということでよろしいんでしょうか。
総務課長。
お答えいたします。今後作成する内水ハザードマップについてはエリアごとの細分化や対象区域の配布については検討してまいります。以上でございます。
三島委員。
あの非常に重要なマップだと思いますので、あのぜひともあの鋭意努力をしていただいて、市民の皆様方の危機管理意識というのも高めていっていただくように、またあのこれ今後あの総務部の、いわゆる防災安全課とも連携しながら、そういったハザードマップの勉強会なんかもやっていくといいんじゃないかなということを申し上げて質問を終わります。
他にありませんか。なければ本件を終結いたします。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。建築住宅課長。
はい、それではその他といたしまして、住宅環境改善助成事業におけるエアコン工事の申請方法の変更について報告させていただきます。配布いたしました資料をご覧ください。住環境改善助成事業につきましては、3月の委員会で報告させていただきましたとおり、今年度より20万円以下の小規模な工事や昨今の命に関わる夏の暑さ対策としてのエアコンの設置工事を助成対象としております。この度エアコン設置工事について申請方法を変更しましたのでご報告するものです。まず1の申請方法の変更点でございます。本事業では世帯の中に所得が400万円を超える方がいないなどの助成要件を確認するための事前申請と、工事から助成金額を確定するための本申請という2回の申請をしていただいております。しかしエアコン設置工事の場合につきましては、記録的な猛暑に対し迅速に対応できるよう事前申請と本申請を同時に行っていただくことで早期に着工できるよう申請方法を見直したものでございます。この見直しにより申請から1週間程度で工事に着手できるようになるものと考えております。次に2の実施時期についてでございますが、令和8年8月3日、昨日からですが、昨日より受付方法を変更しております。最後に3の変更の周知方法でございますが、市ホームページに掲載するとともに公民館、長寿センター等の市関連施設67カ所のほか、高齢者安心センターなどに別紙資料を配布し、市民への周知を図ってまいります。以上でございます。
説明は終わりました。本件に対してご質疑等がありましたらお願いします。はい、三島委員。
ちょっと申し訳ございませんが、この命に関わる暑さということで迅速な対応していただいたことに感謝を申し上げます。でそれでですね、このエアコン設置、いわゆる住環境改善助成事業の中でエアコン設置もいいですよとなったのは確か今年度からだと思うんですが、その概略について、制度の概略について改めてご説明いただけますか。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。住環境改善助成事業において今年度よりエアコン設置工事を助成対象といたしました。 昨年度まではエアコン設置工事については工事費の大部分を機器の購入費が占めることから、部屋の模様替えなどと合わせてエアコンを設置する場合を除き助成対象外としておりました。しかし近年の記録的猛暑に対応し、市民の健康と安全を守るため今年度よりエアコン設置のみであっても助成対象としたものであります。合わせて迅速なエアコン設置を支援するため申請手続きを変更し、申請から工事着手までの期間短縮を図ってまいります。以上でございます。
西間委員。
この制度上エアコン設置の場合上限いくらで、ね、何分の1とかそういうのについてもちょっと確認させてください。
建築住宅課長。
はい、内容としましては、これまでの住環境改善助成事業、助成事業と同じでですね、工事の要した費用の 30% 上限20万円となっております。以上でございます。
三島委員。
はい、400万円という所得制限がある中で、比較的で今平均年収って全国的には600万ぐらいのはずですから、低所得と言っては失礼ですけれども、比較的所得の低い方にとっては非常に恩恵があるなとやっぱ思います。で現在この新年度から始めて申請状況現状ではどうなっているか、その辺確認させていただきたいと思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。7月1日の事前申請受付開始以降多くの皆様から申請をいただいておりまして、8月3日までの申請状況は事前申請が514件、本申請が156件となっておりまして、申請された助成金額の合計額は2813万8000円となっております。また本申請のうちエアコン設置工事については他のリフォーム等と合わせて重複するものもございますけれども18件と約1割程度の申し込みがございます。以上でございます。
西間委員。
はい、それでですねもう一件確認したいのがですね、一応この申請期間が8月31日までとなっているんですけれども、このエアコン関係ですね。で今猛暑がですね9月10月、市役所のクールビズも確か、10月あもうなくな1年中ということになっていて、それはちょっと大げさですけれども、9月10月もまだ暑い日が続く中で、しかもまたエアコン需要が多くてなかなか購入に時間がかかったりすることも考えられますので、こういうことに関しては私は申請に基づいたきちっとしたルールに基づいた申請であれば、予算が足りない場合は補正予算を組んでまでこう延長してもいいのではないかなというふうに考えておりますけれども、その辺についての考え方をお答えいただきたいと思います。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。暑さ対策としてのエアコン設置工事が、住環境改善助成事業の対象となるという記事をですね、広報高崎8月号に、掲載しましたところ、昨日よりエアコン設置について多くのお問い合わせをいただいております。今後も厳しい暑さが想定されることから、申請期間の延長につきましては、今後の申請状況や予算の執行状況も踏まえまして適切に対応していきたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
はい、命が何よりも大事、今熊本の震災でも暑さというものが非常に影響しているという、私たち今平常な暮らしをする中でも暑さ対策というのはやっぱり高齢者の命を守る、幼児乳幼児も含めて命を守るためには大変重要な事業だと思っておりますので、ぜひともそのあたりを前向きに検討していただくようにお願いして質問を終わります。
他にありませんか。なければ本件を終結いたします。他にその他として執行部から何かありますか。副市長。
はい、その他につきましては以上でございます。
なければこの際委員の方々から執行部に対してお聞きしたいことがありましたらお願いします。中島委員。
1点だけちょっと確認を含めてお聞きしたいというふうに思います。7月の28日、熊本で震度7の地震が発生しました。まずは被害を受けた方に心よりお見舞いを申し上げたいというふうに思います。被害状況については昨日の総務常任委員会にも報告がありましたけれども、住宅の被害については全壊が181棟を含む、4000棟以上が被害に遭われたということでしたが、今朝の新聞を見ますとですね、推計でも1万2000棟を超えるものというふうな報道もされております。 本当にぺちゃんこになったのを家の写真見ると改めて震度7の地震の怖さというものを実感しているんですけれども、まあ、そこでお聞きしたいんですが、まあ、本市における木造住宅の耐震化率というのは今どのくらいなのかお伺いします。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。本市における木造住宅の耐震化率につきましては令和7年1月時点での推計値ではございますが、戸建て住宅と共同住宅を合わせて11万5773戸のうち耐震性があるものが9万7285戸で耐震化率は約 84% となってございます。以上でございます。
高島委員。
はい、84% ということで、まあ、2割弱ほどがまだ耐震化になって、いない状況のようです。まだこの耐震化していないところに対するですね、耐震化促進の取り組みについては現在どのようなことをしているのかお伺いしたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。広報高崎や市ホームページパンフレット等を活用し木造住宅の耐震化に対する補助制度や耐震相談会の開催など耐震化に関する情報提供を行っております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、情報提供なりいろいろさまざまなことをしていただいているというふうに思っております。で、まあ、その中でも耐震改修費や耐震診断費ですか、の補助などの財政的支援も行っていると思うんですけれども、まあ、計画というかその目標値もあると思うんですが、近年の実績としてこの耐震改修費補助件数がどのように推移しているのか教えていただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。耐震改修の補助件数につきましては直近5年間の平均は1年あたり 9.4 件となっておりますが、その前の5年間の平均は 12.4 件でございまして、やや減少傾向にございます。以上でございます。
はい、中島委員。
はい、はい、もう最近になってちょっと停滞気味な数字なのかなというふうに思います。まあ、お金のかかる話ですし、まあ、面倒くさがる方もいらっしゃるのかなというふうに想像するんですけれども、今、まあ、連日テレビでは地震のニュースであふれかえっています。で、市民の皆様も地震に関心が集まっているのではないかというふうに思います。まあ、このタイミングでですね、住宅の耐震化をアピールすれば、まあ、耐震化を進める効果が少しでもあるのではないかというふうに思うんですけれども、まあ、改めて市民の皆様にですね、この機会にその広報するようなことはできないのか、まあ、その辺のお考えをお伺いできればと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。現在行っている広報活動や補助制度を継続するとともに相談窓口の強化やさらなる周知の方法等について検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
中島委員。
はい、ありがとうございます。まあ、検討していただくということでお願いしたいというふうに思います。まあ、災害、他で起きた災害をですね、ちょっと利用するのは不謹慎なところもあるのかもしれませんけれども、まあ、市民の皆さんに啓発できればというふうに、思って、発言させていただきました。まあ、今回の熊本の地震も活断層のずれによる地震でしたけれども、まあ、高崎にも深谷断層が走っていることが分かっています。まあ、地震に強い群馬県と言われておりますけれども、いつ起こるか分からない地震に対応するためにもこの耐震化の促進にですね、今後も取り組んでいただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。三島委員。
はい、熊本の大震災を受けての質問で水道の関係をちょっとお尋ねします。本当にあれから1週間経過しましたけれども、まあ、亡くなられた方々のご冥福を祈るとともに、まあ、被災された皆様方には心からお見舞い申し上げたいと思います。まあ、市議会としても、義援金を送ることを今日決定いたしました。さて、この地震災害、先ほど中島委員もおっしゃってましたけれども、いつ起こるかわからないと、これ全然他人事じゃないということが、今年の4月20日に群馬県が公表した、地震被害想定調査、ご覧になった方もいると思うんですが、まあ、本市の中心市街地、新町から南八幡から中心市街地にかけて深谷断層、さらには綾瀬川断層という断層帯がずっと走っていると。昔は関東平野北西縁断層帯って言ってたんですけども、これが同時に動いた場合、 深谷と綾瀬川が同時に動いた場合、ここのあたり、この庁舎がある部分も震度7の地震が起こる、そういう想定図がこの4月20日に公表されています。で、首都直下地震が、ここ向こう30年以内に 70% と言われていますけれども、まあ、それなにこのあたりの地震、深谷断層関連の地震はパーセンテージは低いんですけど、もし首都直下が起こった場合、深谷断層が連動しないとは限らないということでですね、地震が少ないという、それはもう迷信というか神話です。熊本が10年前までは地震が少ないと言われていた、地震がないと、変な安心神話があったということを、私たち高崎市民ももう一度考えなきゃいけないと思います。そうした上で、今回の地震、テレビ等の報道を見ると水の問題が一番大きいインフラ関係で、それでですね、ちょっとお伺いしておきたいのは、もし震度7クラスとは言わない、そのもっと低いとしても、水道管の耐震化がまだ 47% しか進んでいない中で、水道管の破損、また浄水施設の破損等が起こって高崎市民の水が滞った場合、高崎市水道局とすればどういう災害対応をしていくのか、時系列できれば分かりやすく時系列を教えていただきたいんですけれども、概略で結構です。まあ、井戸水があるお宅はいいですけれども、井戸水も、自宅への給水管が破損すれば使えなくなる、で湧き水とか用水路が流れている地域はまだ救われるかもしれませんが、都心部というのは全くそういうことがないということを考えると、やっぱり水道局のご尽力が一番頼りになるわけでございまして、そのあたりについてご説明いただけるとありがたいです。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。本市で、激甚災害、大きな災害が起こりまして給水がストップした場合ですね、災害時の飲料水、こちらにつきましては、排水場、浄水場、排水地等ですね、水源をまず確認をさせていただきます。緊急遮断弁が、設置されている市内15カ所の浄水場や排水地、そういったところのですね、水源を確認をした後ですね、こちらの先ほどのお話しした浄水場や排水地、こちらがですね、15箇所緊急遮断弁の方が設置してございます。またですね、指定避難所である緊急用応急給水施設としまして、市内の小学校に設置した耐震性貯水槽、こちら11箇所ございますので、こちらにより飲料水の確保を確認をさせていただきます。水の運搬につきましては、水道局所有の 1.7 トンから2点積載可能な給水車5台を利用して各災害地域に供給をいたします。給水方法といたしましては、給水車による避難所での給水、耐震性貯水槽による給水、また病院、学校の受水槽への給水、消火栓の活用、給水タンクへの補水による給水により、飲料水の確保、運送等を行ってまいります。市民の皆様には、持参したポリ容器などに給水をさせていただき、また要配慮者につきましては、市で用意した携帯用の給水袋によりですね、地域住民の協力を得ながら、可能な限り小口で給水できるようにしたいと考えております。現在給水袋の備蓄につきましては2万6500袋を用意してございます。またこれら市単独での給水活動に加えまして、協定に基づき民間会社、他の水道事業者、高崎水道工事事業組合、協同組合、また日本水道協会、令和8年1月に協定を結びました金沢市、岡崎市等の応援要請を速やかに行うとともに、全国の事業体からの給水車、人員の支援を受け入れしまして、広域的な連携の下で給水体制を拡充していく予定でございます。以上でございます。
三島委員。
丁寧なご説明ありがとうございました。 地域防災計画に基づいて高崎市がしっかりと防災対策常に見直しをしながら進めていることは十分認識しておりますけれども、改めて水道関係のお話を聞いてですね、もちろん個人が1週間分は水の備蓄が一番大事ですよと防災士会の赤羽さんもよくおっしゃってますけれども、そういった個人個人の努力とともに、そういった行政側のご努力があって私たちの命が守られるのだなと改めて感謝を申し上げたいと思います。それでですね、やっぱり今回の熊本地震を見るとテレビ等の報道の受け売りですけれども、やっぱり水道管の耐震、浄水場とかも含めて、浄水場とかは意外と耐震化が進んでいるんですが、やっぱり水道管、導水管というんですか、あの辺の耐震化がなかなか進まないという現状が見えております。で、何度も何度も申し上げて申し訳ないんですけれども、莫大なお金がかかることは存じ上げておりますけれども、やっぱり市民の命の水を守るためにもぜひともですね、来年度以降しっかりとですね予算化をしていただいて、計画的に管の耐震化を進めていただくようにお願いして質問を終わります。それと、別件でもう1件、はい、いいですか、続けて。申し訳ありません。高崎市民スポーツパークについてお伺いします。先般この常任会の視察で川崎市とあと四国の丸亀市の総合運動公園を拝見させていただきました。で、今高崎市でも、市民スポーツパークということで、靴の旧市民ゴルフ場の跡地に進めているわけですけれども、先般6月定例会で折檻条例、グランドゴルフ場とパークゴルフ場の折檻条例は、整備したんですが、現状で今工事関係がどのようになっているのか、その辺の進捗についてまずお尋ねしたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。阿久津グランドゴルフ場、阿久津パークゴルフ場でございますが、令和9年初めの一部オープンに向けて芝の張り替え、給水管の設置、トイレ整備などグランドゴルフ場やパークゴルフ場の整備を進めております。現在資材価格の高騰など社会情勢が見通せない状況もございますが、粛々と整備の進捗に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
はい、来年の春にはオープンしたい、その2カ所ですね、グランドゴルフとパークゴルフ。それでですね、前々から申し上げてきたことなんですけれども、市民スポーツパークの整備計画っていうのはもうかなり以前、令和5年ぐらいでしたか、公表されまして、もう大々的な、計画が、広報高崎などにも載っていました。ただあれからもう7年ぐらい経過して、最初の構想から入れると令和元年ですね、これ公表されたのが。で、令和2年の2月1日号の広報高崎市で市民の皆様にこうなるんだよっていうふうに見せていただいたと。ただもうあれから7年経過して、先ほど資材の高騰とかいろんなことをおっしゃってましたけれども、今回丸亀市に行ってびっくりしたのが、私よりちょっと若いぐらいの 市長さんがトップダウンで、アーバンスポーツパークを整備したと。いわゆる初級から上級のスケートボード場、観覧席もあって、でまた 3×3 のバスケットの常設コートもちゃんと整備したと。やっぱり時代の流れに沿った整備計画なんだ、整備を進めているんだなということで、丸亀市10万程度の人口規模なんですけれども、非常に前向きに市民の皆様方のスポーツ環境を整えているという、それ老若男女ということがよく分かりました。それでですね、本市としてもあれから7年と経った構想をそのまま進めるのではなくてですね、やはりとりあえずというか、当面グランドゴルフ場とパークゴルフ場がオープンするわけですけれども、一度ですね立ち止まって、もう一度こう整備計画を見直してみるっていうことが私は必要だと思うんですが、そのあたりについての考え方、これは部長しか答えられないかなと思うんですけれども、いかがでございますでしょうか。
三島委員、残り3分になりました。はい、都市整備部長。
はい、お答えさせていただきます。先ほどお話がありました、事業の練り直しということですけれども、今のところそういう考えは、ございませんが、今後もですね、社会情勢の変化を的確に捉えるとともにですね、市内の他のスポーツ施設の整備状況ですとか、 関係協議団体、それから地域の皆様など、実際に施設を利用する方々のご意見を伺いながらですね、今後も施設整備の検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
はい、ありがとうございます。社会情勢の変化を敏感に捉えるというような発言だったように受け止めました。もう今まだスポーツパークのあれが進まない中で、これも随分以前ですけれども、この市民スポーツパークに隣接して比較的至近距離の一本松橋の、西側に烏川二行緑地、ここにもグランドゴルフ場を作るんだというような計画がありましたけど、何度も申し上げますが、高崎市非常に先ほどの水道の耐震化も含めて、市民36万の市民の生活を守るためには莫大な財政が必要だと、お金が必要だと、そうやって考えると、一度ですね、もうとにかく一度やっぱり時代の流れを考えて立ち止まってですね、山を降りる勇気というのも非常に大切でありますので、ぜひともですね、我々市会議員も一生懸命知恵を出します。また市民の皆様も声も聞いてまいりますので、ぜひともですね、高崎市、この素晴らしい運動スポーツパークだなと、皆さんが視察に来るくらいな、そういったスポーツパークをせっかくですから作っていただきたいという思いも込めて、一度しっかりと見直すことを提言しまして、質問を終わります。
はい、他にありませんか。はい、なければ以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。